ゴーツ、今日はビジネススクールについて。はい、皆さん元気ですか？夜ですよ、夜。久しぶりの夜の、ポッドキャストですね。実は今僕は酒を飲んでますね。焼酎のお湯割り。たまには悪くないですね。いいでしょ。ああ、いいね。例えばですよ、お酒を飲んだ時に、皆さん何をしますか？例えば映画を見たりね、お酒を飲んで映画を見るのは楽しいですよね。お酒を飲んでなんか YouTube を見たり、お酒を飲んでなんかこう、ゲームとかはちょっと難しいかもしれないけど、その映画を見たりね、なんかこういつもよりもこう映画が面白く感じたりするじゃないですか。確かにそうやって自分のこの貴重な時間ね、いわゆるお酒を飲むとちょっとこう気分が上がってくるでしょ。その時に何かこうインプットをするとね、こうある意味なんていうかな、楽しいわけですよ。でもね、あえてアウトプットをすれば、そのこの楽しい気持ちをやっぱり誰かと共有できるじゃないですか。いわゆる皆さんとね。だから僕はお酒を飲んでちょっとポッドキャストを撮りたいなと思いましたよね。そしてそのトピックは、ビジネススクールという、お酒を飲みながら一番こう話しにくいようなトピックですよね。それについて話したいと思います。いわゆるね、ビジネススクールなんてクソったれだとそれは言い過ぎだけど、そういう結論になるんですが、とにかくですよ、とにかくね、まず最初に言っておきたいことは、僕はビジネススクールに行ってないです。行ってないんですが、ちょっと興味があったことがあると、そういう話ね。ある生徒さんと話してて思い出したトピックなんですが、彼はね、2012年ぐらいに、ロンドンに2回行ったと言いました。ある生徒がね。そして僕は思い出したんですよ。2012年ぐらいかと。で、ちょっとね、正確には覚えてないんですが、その2010年、2011年、なんか、覚えていることはいくつかありますね。もちろん2011年というと、実は僕と奥さんが結婚した年ですね。そしてもう2026年だから、何年前かな、何年前ね、2011年だから、ちょっと計算ができなくなるね。お酒を飲むと一番できなくなることが計算ですね。簡単な計算ができなくなるのね。皆さんわかるでしょ。とにかく2011年には2つの大きいことがあった。まず1つ目は地震ですよね。2011年3月11日に、東北で大きい地震があって、でそれと直接関係はないんですが、僕たちは結婚した。その2つの出来事がとてもこう大きい出来事ですよね。この日本という国の中で一番起きた、最近というか数十年、戦争以来かな。神戸の地震もあったけど、かなり大きいインパクトのある地震でしたね。出来事ですね。そして人生の中で大きいイベント、結婚ですよね。だから2011年って結構覚えてるの。そしてその生徒さんがロンドンに行った2012年という話を聞いて、あの頃かなと。 実はですね、僕はロンドンじゃなくてイギリスに戻ろうと思ってたんですよ、実は。で、まあイギリスに僕が行ったのが2006年、7年、8年、まあそれぐらいなんですよね。2006年から2008年ぐらいだと思う。それぐらいの時に、ロンドンで勉強してた。で、なぜそれを思い出したかというと、その生徒さんが、彼が、レスタースクエアの駅と、レスタースクエアに近いオックスフォードストリートにあるハリクリシュナのレストランに行ったみたいな話をして、で、実は僕がロンドンで行っていた英語の学校が本当にその近くにあったんですね、ハリクリシュナの。で、なぜ覚えてるかというと、いつも英語のこのクラスの時にハリクリシュナのこう歌が聞こえてきたんですよね。いつもこうその通りで歌ってたわけですよ、彼らが。で、ロンドンよく知ってる人はわかると思う。ああねーとね、あそこですねと。で、いろいろ思い出した。で、そこで英語の勉強した。そして日本に帰ってきた。で、それが多分2008年ぐらいだと思う。で、2008年ぐらいに僕は下北沢で言語のクラスを始めるんですよね。で、そこではいろいろな先生たちと教えていた。英語、韓国語、フランス語、スペイン語も、あとロシア語もやってたし、スウェーデン語もやってた。ドイツ語も少しやった。とにかく世界中の言語 世界中じゃないですね。でもたくさんの言語を教えてたんですね、たくさんの外国人の人たちと一緒に。で、小さい愛湯器みたいなね、そういうコンセプトでしてね、なんかこう先生と生徒をつなげるというかね、そういうことをフィジカルにやろうとしてたんですが、やってたんですが、いろいろ思うこともありましたよね。やっぱりこう、なんかこう、ビジネスはうまくいっていて楽しいけど、僕はもう少し何かやりたいみたいな気持ちで。で、その時にやっぱりビジネススクールに行きたいなと思ってたんですね。MBA ですね。で、いろいろ調べた。アメリカと、イギリスと。英語圏の方がいいかなと、その時は思っていた。漠然とね。で、イギリスに行きたいと思った。イギリスに戻りたいと思った。その理由は、アメリカはなんか高すぎましたね。高すぎたし、行ったことないし、よくわからないから。で、イギリスの MBA を調べると、アメリカよりは、その時はね、リーズナブルで、しかもイギリスは行ったことがあるから、住んでいたことがあるから、いいかなと。で、いろいろ調べてたんですよ。調べながらお金を貯めてた。ポンドを貯めてたんですね。で、その時結局ですよ。結局ね、行かなくなった。で、その理由はね、ちょっとはっきりとは覚えてないけど、実は多分自信があったり、結婚したりで、なんとなく、日本にいたいかなみたいに思ってたんですよね。だからその生徒さんが2012年にロンドンに行った。で、その時僕はもう行かないを決めたような、そんな時だったと思います。だけどね、その後、2015年、2014年ですね。2014年に、奥さんが、2014年の終わりですね。覚えてる。僕のおじいさんが亡くなった。死んだ。で、そのすぐ後に奥さんの妊娠が分かったんですよね。まるで、これよく映画とかであるでしょ？おじいさんが死んで、その、おじいさんというか、お父さんというか、お母さんというか、おばあさんというか、とにかく誰かが死んだ後に、 すぐ妊娠が分かりますよね、妻の妊娠が。で、悪いニュースといいニュースみたいなのが ほぼ同じ時に来るみたいなね、まあ、本当にそんな感じだった。実は覚えてるのは、僕の子供の妊娠が分かったのっていうのは今思い出した、2014年のクリスマスだったんですね。覚えてる、2014年のクリスマスの日に、クリスマスイブの日になんかちょっとこうチェックしてみよう、奥さんとね、なんかちょっとチェックしましょうということにして、でクリスマスの日に、ドラッグストアに行って、妊娠をチェックするものがありますよね。あれでチェックしたら妊娠が分かったと。あれ本当にそうです、今思い出した。2014年のクリスマスに妊娠がはっきりしたと。そしてまあ2015年の夏ぐらいにね、僕の子供が生まれるんですけど、まあその妊娠が分かってから、スペインに行くことにした。でスペインに行って子供が生まれて、で子供が生まれて子供の世話をしながら、ポッドキャストを始めるっていうことを、まあ皆さんは覚えてると思うんですけど、実はポッドキャストを始める少し前に、僕はビジネススクールに行こうとしてたんですよね。スペインにある、バルセロナにある、バルセロナにいくつかビジネススクール、結構有名なやつがあって、そこの一つに行こうと思って準備をしてたんです、実は。だけど辞めた。まあ辞めた理由はね、実はその同じ時に僕はスペイン語の勉強をしてたんですよね。でスペイン語の勉強をしてて、愛登記でスペイン語の勉強、そのスペイン語の先生を見つける前にいくつか段階があるんですね。まず一番最初に、僕はスペインにある、バルセロナにあるスペイン語の学校に行き始めました。でも行っている途中でやっぱりもっと会話をしたくなったんですよね。で会話の先生を探したんですが、その時に日本人の何人か、3人ぐらいかな、の人たちがそのバルセロナにあるビジネススクールに行っていて、その僕は知らない人ね、その人たちがビジネススクールのプロジェクトとして、そのいわゆる愛登記みたいなものを始めたんですよね。オンラインでスペイン語の先生と日本人の生徒をつなぐっていうサービスを始めたんです、そのビジネススクールのプロジェクトの一つとして。で僕はたまたま偶然それを見つけて、それでスペイン語の先生を見つけたと。でとてもいい先生だった。でとてもいい先生と会話のレッスンを始めたんですけど、その先生との、レッスンはとても良かったです。もう会話中心で、実はそれが今の僕のレッスンスタイル、会話中心につながってるんですよね。実はその先生、本当に僕は今でも思うけど、彼女は特別な才能があると思う。会話の才能、そしてなんていうかな、そのこと自体に彼女はあんまりこう意識がなかった。なぜかというと、彼女はね、その後文法を教えるためのなんかクラスみたいなのを始めるんですよ。で僕はそれは全然興味がなかったから、そしてそれはフィジカルなスクールだったんで、マドリッドかどこかで始めたんだと。で僕は全然行かなかった。彼女が今元気かどうか、何をしてるかどうか全然わかりません。だけど彼女がそのフィジカルな学校を始める前ね、オンラインでやっていたこと、それは本当に僕は才能があると思った。会話ですよ、とにかく会話で、彼女はそれを本当にいいのかなみたいなことを言ってたんですよね。私はこんな会話をするだけでお金をもらって本当にいいのかなみたいなことを言ってた。僕はいや先生いいですよ、これ本当に効果もあるし僕も楽しいし続けてくださいと言ってたけど、彼女自身はなんかそれは良くないみたいな、なんか私はあなたに、鉄平さん、あなたになんか教えてないですよみたいな。いやで僕はいや教えてますよ、十分この話してるっていうことが本当に効果があるんでいいじゃないですか、そして他の生徒も同じこと言ってるでしょ、 でも彼女はそれを信じなかった。なんかやっぱり文法を教えた方がいいみたいな。僕は惜しいな、もったいないなと思ってた。で、まあ結局ですね、その MBA のクラスに行ってた、そのまあいわゆるマネジメントの2人か3人での日本人がやってたんですけど、彼らは辞めてしまった、そのサービスを。で、僕は気がついたんですよ。なんかビジネスっていうのは、そのやっぱりパッションなんじゃないの？なんていうかな、まあ彼らがどういう気持ちでその言語のビジネスを始めたかは今となっては分かりません。だけど、まあ実は僕は一回なんかそのフィードバックが欲しいって言ってインタビューをしたんですね、そのファウンダーの一人と。で、いろいろ話したんですけど、まあなんか、まあ彼らは言語のパッションが僕よりあるとは思えなかった、その時に。僕は生徒だったけど、実は結構言語のことパッションがあったんですよね。でも彼らはまあビジネスっぽい理由でそれを始めたような感じで、まあまあ詳細はちょっと覚えてないしわからないですけど、まあ結局辞めてしまった。まあ結局辞めたっていうことが証明してますよね。で、僕は思ったんですね。やっぱりやりたいことがあれば、まあ僕はそのスタートアップみたいなことをやりたかった。やりたいことがあれば、あんまりそのビジネススクールとか関係ないんじゃないの、あんまりというか全く関係ないんじゃないのと思って、で、それからまあまず行動しようと思ってポッドキャストを始めたんですね。自分ができることをやろうと思って、それが今につながっていると。だからなんていうかな、まあいろいろなことがなんかこうつながっている気がしますよね。で、全てが今となっては意味があってつながっていた。そしてまああの時、まあビジネススクールに行くっていうことを決めず、まあ自分で行動を取ったっていうことで、まあ今につながっているわけですからね。そして僕の今のレッスンのスタイルも、やっぱり自分が受けていたレッスンのスタイルからつながっているし、ポッドキャストはもちろんその頃聞いていたエスパニオルコンホアンのホアンさんとか、まあまあほとんどホアンさんがメインですよね。とにかくまあなんていうか、自然な言語で自然に話す。ただホアンさんと僕との違いは絶対にあると思う。まあ最近ね、ホアンさんをもう一度聞いて、もう一度、もう2度、もう3度、もう4度、もう何十回って聞いてるけど、新しいエピソードとか聞いても、まあホアンさんは本当に変わってない。彼はおそらくまあやっぱり初級から中級ぐらいの生徒のために作り続けてるんですよね。だから僕とはやっぱちょっと違うのかなと思う。僕は初級から中級のためのチャンネルも持ってるけど、まあ for beginners ですよね。でもこのまあオリジナル Z、 そして H ですよね。で、これは上級者です。やっぱり上級者のために作っている。これが大きい違いですよね。ホアンさんは上級者向けのポッドキャストは作ってないので、それは僕はやってる。で、僕はいつも言ってるように上級者以上を求めている。ポッドキャストもそうだし、レッスンの生徒さんもそうだけど、 JLPTN1 以上の人たち、ね、それ以上の人たちのためにやっている。で、これはホアンさんがやってないことですよね。僕はポッドキャストでやりたいことは、やっぱり初級から上級以上まで、この全部ですよね。日本語学習者すべて。そして日本語学習者ってどういう人かっていうと、日本語を勉強しているすべての人たちです。そして終わりはない。そう思っている。以前ですね、数年前に、日本語を教えてたある生徒さんがいます。ドイツ人の生徒さん、彼が今年になって戻ってきてくれたんですね。で、僕は覚えてますよ。まあ彼も覚えてると思うけど、そして今これを聞いてると思うけど、その数年前にね、僕のレッスンをやめるときに彼が言ったのは、先生、まあ僕は十分日本語先生から学んだんで 卒業します、なんか十分みたいなことを彼は言ったんですね。で僕はああまあまあそうですね、まあもう十分話せるし、はい、わかりましたと言ったけど、実はその時僕はちょっと悔しいなと思った、ちょっと残念だなと思った。なぜかというと僕はそんなつもりじゃなかったから、僕はそのレッスン、僕のレッスンってそんなにリミットがあると思ってなかった。卒業なんて存在しないようなことをやってると自負していた、ね、自分でそう考えていた。だけど先生もう十分ですみたいな感じでやめてしまった。僕はそれを本当に覚えてる。でちょっと悔しかった、残念だった。でも数年経って彼が戻ってきたんですよね。先生もっと話したいと思って戻ってきました。そして世界中に日本語の先生たくさんいるでしょ。日本語の先生はたくさんいるにもかかわらず結局僕のところに戻ってきてくれたっていうことで、よっしゃーと思いましたよね。これは本当に嬉しかった。で彼は今でも1週間2回もレッスンを受けてくれている。本当に嬉しいですよね。やっぱり自分のやっていることにこの卒業とか終わりがないっていうね、そういうことを思ってずっとやってるんで、やっぱり嬉しかったですよね。学習者、日本語学習者が卒業しない唯一のポッドキャスト、それを作りたいと思ってやってるんで、どれだけ上級者になっても楽しいと思ってね、聞き続けられるようなものを、こうインスピレーションを与えられるようなものを作っているつもりです。まあまあまあ。まあまあまあ、ビジネススクールでこう教えられることとかね、終わりがあるでしょ、必ず。僕は終わりのない、クラス、ね、終わりのない学び、終わりのないポッドキャストをこれからも続けていきたいと思います。それでは、またね。